ドロイド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイド会議 FM では、ドロイド会議による Android に関わるフリートークだったりをしています。今回は、Google I.O. でのプレイビリングライブラリーやプレイコマースのキャッチアップを、ゲストのシャリフさんをお招きしてお話ししていきました。それでは、楽しんでお聞きください。はい、というわけで、今回ドロイド会議 FM 第11回目ということで、初めて、ゲストが、来てくださいました。今回は、まあ、いつも通り自己紹介をお願いするんですが、まずはその自己紹介として、まあ、一言ついでにその今回新年度が始まって仕事のために買ってよかったものっていうものを一つ教えてもらおうかなって思います。それでは、今回ゲストとしてお呼びしたシャリフさん、自己紹介お願いします。
はい、シャリフと言います。現在は株式会社ギフトモールで Android アプリエンジニアをしています。で、買ってよかったものは最近買ったので言うと、本業のためというよりは副業とかもろもろのためにちょっと Mac スタジオのほぼフルスペックのものを買いました。はい、M1 ウルトラでメモリ 128GB なんで、結構動作速くて快適ですって感じです。はい、
めっちゃ多分おそらく何しても快適だろうなと思うんですけど仕事は多分普通の多分まあ M1 プロか MAX か分かんないですけど普通の MAX を使ってると思うんですけど、
はい、
仕事用になった時にあれおっせえなってなったりしません？逆に
いや、仕事用のやつも一応なんだっけ、 M1 の MAX かな、でメモリ64の MacBook Pro のやつなんで、一応フルスペックとかハイスペックではあるんですけど、まあそれよりちょっと性能高いぐらいなんで、別に本業も副業も副業もというか本業も自分の個人用の PC もそんなに大きくは変わんないですね。
なるほど。
いや、M1 ではあるんで。
羨ましいな。今、会社も私物も、M1 は M1 なんですけど、今、僕も無印なので、そろそろ新しいの欲しいなと思ってるんですけど、納期が長いよって言われて諦めちゃってます。
ああ、そうっすね。3月に注文して、5月初旬ぐらいに届きましたね。
いや、今、それぐらいかかっちゃいますよね。
そうっすね。
じゃあ、ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手はいつも通り、私、ドクピーです。僕も新年度始まって買ったものって言われると、そうですね、ファーウェイのメイトビューっていうその 4K ディスプレイの縦が長いやつをちょっと買ったんですけど、縦が長いといいですね。その縦が長いとエリタが16対10が3対2になってるんですけど、まあ、エリタがプラス14ぐらい見えるんでいいなってなりました。
いいですね。
28インチで 4K なんですけど、 4K にすると読めないんですよちっちゃすぎてそこだけミスったら
確かに僕も 4K ディスプレイ使ってますけど、文字サイズ大きくしてますね。ちっちゃすぎるんで。
僕はもう WQHD にスケーリングしちゃいましたね。なんか本末転倒感がちょっと
確かに
あるので、なんか、うん、そこだけ失敗したなって感じです。で、まあ、今日のお題なんですけど、まあ、タイトルにも記載するんですけど、まあ、プレイビリングライブラリー V5 ということで、まあ、プレイビリングライブラリーといえば、まあ、過去ドロイド会議でもちょっと様々な登壇されているシャリフさんを呼びして、まあ、新しいバージョン5の前とお話とか、新しいプレイコマースの、Google I.O. でのキャッチアップとかを、していければなって思ってます。基本的には多分僕が多分その、僕もプレイビリングライブラリー使ってるんですけど、実は僕はちょっとアイテム課金しか今実装してなくて、サブスクション周りとかはいろいろお聞かせいただければなって思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ早速、まあ、リリースノートをいきなり読んでいこうと思うんですが、なんだろう、今回リリースノートを見てて、まあ特に大きな変わりというか、概念が変わったって言われると、まあリリースノートとかマイグレーションガイドとか見て出てくるのは SKU って概念がどっかに行って、プロダクトっていう概念に変わっちゃいましたね。
そうですね。なんか、実装上はプロダクトになってるんですけど、
はいはいはい、
なんか今までだと SKU、まあ、サブスクリプションごとに SKU を作成してで、まあ、その SKU に対して例えば無料期間みたいなオファーが紐付いてたんですけど、それがそのサブスクリプションって呼ばれるものの概念が変わって一個なんか例えばプレミアムプランみたいなサブスクリプションの中にベースプランみたいな複数のプランで、ベースプランがなんか期間だったりとかを表すものになってるんですけど、なんかこう、サブスクリプションって単体のものだったのがなんかこう階層構造に変わったみたいな、そういう感じですね。で実装上だとサブスクリプションは SKU ディティールスみたいなのになってたんですけど、それがプロダクトディティールスに変わって、そのプロダクトディティールスの中にいろいろなその新しいサブスクリプションにおけるあの情報が入ってるっていう感じになりましたって感じです。
あー、なるほどなるほど。つまりどういうことだ、これまでってあの SKU って単位でもうあのプランもあのオファーとか割引とかそういうキャンペーンとかも何もかもあのなんだろう定義してたのが、なんかそのベースプランとそれに紐付くオファーみたいな感じで階層になったっていうイメージなんですかね。
そうですね。例えばですけど、まあ、何らかのプレミアム機能のサブスクリプションがあって、で今までだと期間が違えば別の SKE を作成する必要があったと思うんですけど、
ああなるほど、
その月額プレミアムプランっていうサブスクリプションと年額プレミアムプランっていうサブスクリプション、うん、2つできてたと思うんですけど、それが基本的には機能が、あ違う、期間が違うだけで機能が一緒のはずなんで、
そうですね、
なので新しいのだとどうなったかっていうと、プレミアムプランっていうサブスクリプションが1個できて、でその下に、月額のベースプランと年額のベースプランっていうのができて、で、無料期間とかは、そのベースプランの下にあの無料期間のオファーっていう形で入ってます。なんでなんかそういう形でこう機能がサブスクリプションになって、期間がベースプランになって、でそれに対する、無料期間だったりのなんか特別な特典みたいなのはオファーになったって形になってますね。なので新しくサブスクリプションを作成するときは、まあ機能のサブスクリプションを作って期間も決めて期間のベースプランを作るみたいな形になります。
イメージをしてるとなんかあの、まあ、概念が整理されてる感じがあるので、すごくなんか新しくというか、まあ、これからサブスクリプションを始めるっていう意味だとすごくなんかその理解がしやすくなったなっていう印象はあるんですけど、多分これ後で聞こうかなと思ってるんですけど、はい、多分これ既存からの移行って多分相当辛そうですよね。
そうですね、まあ移行はやる必要、なんかなんて言うんでしょう、この階層に明示的に何か移行する必要はないといえばないんですけど、
はいはい、
ただこの仕組みの本来の使い方は既存のアプリケーションだとちょっと難しいって感じですね。
あ、なるほど。だからもうすでに例えば、まあ、サブスクリプションで、まあ、機能提供したアプリがじゃあ今からじゃあ新しくこのプランにこの新しく作ったこのサブスクリプションの階層に合わせようってなるとどうするんだろうなっていうのはやっぱり引き続き考えなきゃいけないのかなっていう。
そうですね、なんか決めが必要かもしれないです。どうやってこう今後サブスクリプション増えた時にどうやって作るのかっていう決めだけは必要かもしれないって感じですね。
なるほど、そっかそっか、 SKU1 個増やすみたいなことはもうできないから。
あ、そうですね、
そっか、これまで生き残っていたものと突然新しく階層化されたものが出てきて、それがまあ、2ついるから運用でカバーって感じの言葉が多分出てくるんですね、多分。
既存のアプリケーションは運用でカバーすることになりますね。
ああ、なるほど。
一応その自動移行がされてて新しい仕組みに。
あ、はいはいはい。
で既存のサブスクリプションって SKU で期間とセットで作られてたんで、
うん、
まあ、それを新しい仕組みに乗せ替えようと思うと、まあ、多分 Google も難しかったと思うのでそれがやれなかったから、じゃあどうなったかっていうと、まあ、さっきの例で言うとプレミアム月額プレミアムプラン年額プレミアムプランっていう2つの SKU がどういう形になったかっていうと、まあ、名前そのまま、ね、月額プレミアムプランで、月額の場合はあの月額支払いのベースプランが自動で作成されて、で大抵無料期間ついてるんで、その月額のベースプランの下に無料期間のオファーが勝手に作成されてますね。
おお、なるほど。
年額も同様に、年額プレミアムプランのサブスクリプションが自動で作成されてて、でそれも、年額のベースプラン、あとは年額のベースプランの下に無料期間のオファーがついてるって感じですね。で自動で移行されてるものに関しては、あの介護官っていうなんかあのマークがついててあの分かるようになってます。
なるほど。少なくとも移行されてるから、まあとりあえず元からあったもんだよこれっていうのはなんとなく分かるみたいな。
そうですね。でまあすぐに移行する必要はないので、なんかすぐに何か作業してないしけないといけないみたいなことはないんですけど、まあ、ただその今回 Google が発表したようなその新しいサブスクリプションの再構築みたいなのの、その本来やりたかった構成とはちょっと外れた構成として移行されてるって感じですね。本来だったらベースプランに期間が入っててほしいけど、SKU として別々で作成されてるから、うん、別々でベースプランを作成するしかなかったっていう形です。
あ、そっか。結局だから今ベースプランがおそらく移行されたものについては、そのなんかこんなはずじゃなかったベースプランがいくつかあるみたいな。
あ、そうですね
なるほど。あ、すごいイメージがついた。ありがとうございます。
はい。
あとなんだっけな、あの Google IO で出てた動画の話を見てると、そのオファーの内容になんかそのエリジビリティとプライシングっていう概念が出てたなって思ってて、あの、
はい、
なんかこれってそのなんだ、確かエリジビリティだと、あ、なんかアクイジションで、まあ、新規ユーザーの獲得みたいな、要はそのさっき言ってた中でもその無料期間があるみたいな話とか、あとアップグレードとクロスグレードの概念も出すよとか、あとなんだっけな、そう1回やめたユーザーが2回目やるときはもうちょっと短めのやつができるよみたいなことを言ったんですけど、これってちょっとどういうことかとかって分かったりします？
今までだとオファーやろうと思うと結構難しかったんですけど、うん、そのベースプランに、オファーをつけれるようになったん でそのオファーが、まあ、例えば新規ユーザーに対してこのオファーを出すみたいな、その条件指定、条件をつけてオファーを出すみたいなのがその、まあ、できるようにプレイコンソール上で設定できるようになったんで、
うん、
まあ、例えば新規顧客に割引価格でサブスクリプションを使用させる獲得オファーとか、まあ、あとはまあアップグレードオファー、まあ、ユーザーをなんかまあ、通常のプレミアムプランからより高機能なプレミアムプランにこう移行するための、まあ、オファーみたいなのをこう、まあ、出すこともできるし、まあ、あとは2回目の無料トライアルみたいな、過去契約したことはあるけどもう契約切れちゃってる人とかに対して、まあ、もう1回無料でできるよみたいな、そういうあのカスタマイズしたオファーみたいなのも出せるようになってます。
ああ、なるほど。そっか、そもそもだから僕らが頑張って SKU の中で決めていたものを、まあ、ある程度そのオファーっていうフレームを使うことで、まあ、要は的確さが出して使えるようになったよっていう。
そうですね。で、オファーはなんか今までだとこう SKU 単位でやってたと思うんで、何かしようと思ったら SKU を作成して、でそれをあのサブスクリプション新しくできるようにしてアプリリリースしてってやらないといけなかったんですけど、 まあ、複雑なオファーでなければアプリリリースしなくてもあのオファーっていうベースプランに紐づくオファーっていう形で作成できるんで、オファーだけプレイコンソール上で設定してこの条件に一致するユーザーに対してオファーを出すみたいなことがアプリリリースしなくてもできるようにな
ってます。ああなるほど。ってことはあれか、あの期間限定で普段2週間の無料期間を倍にしますみたいなことができる。
そうですね。で、今までも無料期間の変更だけだったら一応できはしたんですけど、まあ条件がよりちゃんと設定できるようになったりとかはこうできるようになったって感じですね。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
あ、そっか。じゃあプライシングも似たような感じで。そういうことか。あの、ね、要はオファーっていう概念ができたから、あの地域別に価格設定できるし、そんなあの再リリースとかわざわざしなくてもプランの価格変えれるし、
そうそうそうそう、期間だけじゃなくてその割引とかも適用したいみたいなケースでは今までよりかなりやりやすくなったって感じですね。
ああ、そっか。これまではそっか、読み込む SKU はそっかアプリをリリースしないと変わらないから。
そうですね。それがプロダクトディティールズっていう概念になって、それに紐づくベースプランになって、ベースプランに対してオファーが出せるようになったので、なんか、こう、まあ、期間の変更はプレコンソール上でポチポチやればできたんですけど、
うん、
その価格の変更とか地域によって、なんかオファー出し、変えたいとか、そういうケースだと、より柔軟にリリースせずにできるようになったって感じです。
ああ、なるほど。そのなんだ、あの、Google、デベロッパーズブログのその最初の方になんか、あの、あなたたちはこれから何百もの SKU を作らなくてよいですって書いてあって、なんか自信満々だなと思ったけど、そういうところに来てるわけですねこれって。
そうっすね。なんか最初にこの仕組み作ったのは Google なはずなのに、こう絶対にその SKU 大量に作成するのは避けなきゃいけないみたいなこと発表で言ってて、まあそうそうだよねそうだよねって思いながら。うん、まあ、よりいい仕組みになったって思いましたね。
なるほど。
はい。まあ、既存に関しては、その、サブスクリプションは分かれてはいるんですけど、まあ、ただ、自動でベースプランの作成は、されているので、その、既存の、ベースプランに対してオファーを出すみたいなことは一応できはするんで、まあ、オファーを出せるっていう意味では、まあ、既存のアプリでもメリットはかなりあるんじゃないかなと思います。
ああ、そっかそっか。これ自体は PBL V5 にそもそも対応したあたりでもう勝手にできるのか。
そうですね。V5 になってから、既存の SKU Details 周りのメソッドは一旦デプリケイティッドになって、でまあ、まだ既存のままでも一応使えるようにはなってて、その V5 に上げるだけみたいなことはできるようになってるはず。
あ
で、新しいこの仕組み、オファーの仕組みを使うためには、そのプロダクトディティールズを受け取って、オファーで、あのオファーを購入するみたいな部分の実装を新しくしてあげる必要があるので、この仕組みに乗っけるためには、V5 に上げるのは必須になってますね。
ああ、なるほど、なるほど。ようやくなんかそのマイグレーションガイド読んでてもピンとこなかった部分がやっとちょっとずつ上がってきました。
そうっすね。なんかマイグレーションガイド、なんかドキュメントだと段階的にこうできるみたいな書き方がどっかにされてると思うんですけど、それはその既存のあのメソッドはまだ消えてないんで、一旦上げて徐々に移行することができるっていう感じですね。
あ、なるほど。そうだから何をもって段階的なんだろうっていうのがなんかピンときてなくて、なんかもうリルソードよりともうあのプロダクトディテールズに SKU を完全をリフレッシュしたよって書かれてて、あ、全部変えなきゃいけないじゃんってなってて読んでたんですけど、急にマイグレーションノート見たら段階的にいけるよって書いてて、何がみたいなとこ何がだみたいなとこが正直あったので。はあ、なるほど、ありがとうございます。あとは Google プレイのアップデートとかの話を見てると、なんかいわゆるそのサブスクリプション外でも結構変わったなって思ってる部分がいくつかあるなと思ってて、例えばあの最低価格が 0.5 セントになって、なんかやたら細かい額で調整できるようになったよみたいなのが書かれてて、へーって思って聞いてたりとかしてたんですけど、なんかいまいちその実装面とかのところでいまいち僕がすごくピンときてなかったので、なんかなかなかトンチカレスをしてたんですけどそう、この辺かな、なんかウルトラローポイントプライスポイントとヘルプやインクリースコンバーションズアンドユアグルーローユアレベニューって書いてて、はぁっていうところだけ読んだりとかなとしてて、なんかなるほどなって勝手に一人でごつてました
うん、まあそうですね、多分こう一部の市場、新興市場とかでこう価格引き下げることで、まあ、地域によって地域に密着したセールとかプロモーションの実施とか、あとチップみたいなマイクロトランザクションのサポートとかのユースケースに対応できるようになったみたいな話をしてました、ね、発表で。
あ、なるほど。今回そのPBL の V5 のアップデートって、なんかその、いわゆるその新しい機能として導入するよっていうよりかは、なんかこれまでの既存でうまくいかなくなりつつあったものを整理してるって感じがしてて、なんか PBL ももう気づけば5年目かっていう、なんか謎のちょっとした感慨深さがありますね、なんかここまでの聞いてると
そうっすね、まあなんか年一でアップデートするようになったみたいなのが V2 からだったかな、確か。
そのはずです、確か。
だったと思うんで、まあ、そこからもうそう考えると3年ぐらい経ってるんで、まあうん、すごい成長しましたねって感じが
これはめちゃくちゃ話しとらしちゃうんですけど、シャリフさんが個人的に一番辛かったなって思ってる、その作業を対応するのが辛かったなって今思う、ふと思う PBL のアップデートっていつぐらいだったりします？
まあ、一番大変だったのはやっぱ1から2かな。
ああ、今一番大きく変わってましたもんね、確かに、あの時が。
そう、そうですね。1から2が一番大変だった気がする。
何が変わったんだっけ？
何が変わったんだっけ？
今急にリリースノートに今もリリースを探しに行ってるんですけど。
あ。アックナレッジの仕組みが入ったってところですね。
ああ、そうですね。アックナレッジ、この辺でしたね、確かに。
そう。ペンディングトランザクションズとか。
ああ、そうだそうだ。ペンディングトランザクションここで来てるんだ。うん、ペンディングパーチェス、そうですね。ここですね。
そこでアプリ以外購入みたいなのもできるようになったりとか。
ああ。今の僕のサービス対応しましたね。動作検証で泣きながらファミマに書き込んでました、いつも。
あ、そうそうそう、なんかその辺の仕組みが入ったのが2からで、それは、そうっすね。まあ、どこでアックナレッジするかみたいな話が。まあ、でも、その、なんだろう。購入したときに買ったけど、ユーザーに、なんか通信の問題とかでユーザーに機能が提供されてないみたいな、そういう問題が防げるようになった。のですごいいい仕組みではありましたね。
確かにそうですね。アクナレジが効かなかったらそのままなんかそのあこの人書いてねえんだわっつって払い戻しを出す。
そうですね。3日だったかな、うん。そこが一番大変でしたね。で1から2ぐらいじゃないかな、多分結構大変だった。2から3は大したことなくて確か。
そうですね、なんか見ててもなんかサマリーオブチェンジズ見ててもなんかそうだなって感じのものしか、
うん、で3から4は確かなんか同期的に取得できるメソッドが
そうそう
レプリケーテッドになって非同期に取得してねみたいな。
そうですね、クエリパーチェスエイシンクが出てきたんでこっち対応してねっていうのだけ。
そうですね、
影響あったの僕もここだけです、確かに言われていると。
うん、でまあ4から5はまあそもそも SKU がなくなり、なくなりというかまあなくなる予定、サブスクリプションの仕組みが新しくなったんで、それに伴って関連するメソッドとか、まあ、購入リクエストのメソッドとかが全部変わったって感じです。
そうですよね、なんかここ見てても、ああそっか、あとあれかクエリパーチェスの同期メソッドがここでなくなるぐらいですね、多分。なんかデプリケートのまま無視してたらあなくなっちゃったってなるぐらいか。
あ、そうですね なんかそれは確か前のバージョンからデプリケッティッドになってたやつが消えたみたいな感じですね。
そうですね、読みてても Which will be revived in a future release って書いてるんで、まあ、フューチャーリリースがこれだったんだけどね。
うん、でまあなんか一応 4.1 のアップデートもあって、なんか今回の発表でアプリ内メッセージみたいなのも含めて 5.0 で使えるよって言ってたんですけど、まあ、一応それのその機能自体は 4.1 から使えてて、
そうですよね、なんかあったなと思いながら見てたんですけど。
そう、僕があのミディアムに書いた記事があるんですけど、あの解約、非自発的解約を減らすためのアプリ内メッセージですね。なんかあのクレカの期限切れとかで支払い失敗したユーザーとかがいて、
はいはい、
まあ、そういったユーザーにリーチするのに今までと自分たちで、まあ、サーバー側で確か実装して、で、まあ、ユーザーに出しメッセージ出したりするのも自分たちでやって、でプレイストアに遷移させてアップデート、あの支払い方法のアップデートをさせるっていうのを自分たちでやってたと思うんですけど、うん、それがそのアプリ内に Google プレイから直接こうスナックバーでメッセージを出してアップデートするって押すとアプリ内からできるようになるみたいな、そういう仕組みですね。なんであの自分で UI の実装とかもしなくてよくなったので。
ああそうかそうか、とりあえずもう、はい、なんかもうあれですね、 4.1 入れてる、 4.1 入れて、まあ、あのちゃんと設定さえしていればオートマチックになんかうまくいかなかったらうまくいってなくてプラン切れるよっていうのを教えてくれるってことです
ね。そうですね、で、まあ、Google が言うには初期のテストではあのこれを見なかったユーザーに比べて2倍の頻度で回復したらしいです。
圧倒的じゃないですか。
なのでかなり効果があるみたいなんで、まあ、一旦 4.1 に上げるみたいなのはあれだと思いますね。
あ、そうか、 4.1 に上げ、あ、そう、設定するだけですもんね。
そうですね、で、まあサポート期限自体は確か次のサポート切れるのは 3.0
そのはずです。
で、2022年11月なんで今年の11月には 3.0 のサポートをが切れるんで、まあ、少なくとも 4.0 または 4.1 とかには、まあ、上げないといけないですけど、まあここまで仕組みが変わっちゃうと一気に 5.0 まで上げるのが、もしまだ 3.0 以下使ってる方々は、まあ、一気に 5.0 に上げるもありな気はしますね。
そうですね、そこまでなんかあの破壊的というかドラスティックな変更はないはずなので、
まあ、そうですね。
サブスクリプションのもん、あの概念変更こそあれとなんとか乗り切れるぐらいの差分でありますもんね。いいやね、はい、でも。あ、本当だ、今、まあ、デベロッパーズブログ見てるんですが、確かにこれらの機能は 5.0 PBL 5.0 で使えるようになったよって書いてますね。
はい、なんかブログもそうだし発表でも同じこと言ってましたね。
ああ、いや、これそう、あ、しかも結構そのスナックバー無機質で出てくるかなと思ったら、最初にちょっとなんか Google プレイって最初にロゴ出るんですね。
出ますね、なんか単なるスナックバーではなかったです。
ちょっと特別だ。
はい。
今のところその僕が今気になったところをなんかシャリフさんにちょこちょこ聞きながら話を詰めてると思うんですけど、なんかあの実はあの僕の方があの聞きたかったことを 今使い切った状態でして、あのシャリフさん的には今回の Google プレイの更新とかで気になっているところだったりします？
そうですね、まあ、あと今話してないところで言うと、あの今までだったら自動更新、定期的に自動更新するみたいなのを、
うん、
があったんですけど、それに加えてプリペイドプラン、1回支払ってその期間だけ、1回支払った期間だけ使えるみたいなのもそのオファーの形で提供できるようになってたと思うんで、なんかそういうのも終わったかな、なんか普通にプリペイドプランとか
なんだっけ、なんかこれなんか聞き覚えがあるんですけど、なんだったっけな、 な、そのなんか新興国とかだとなんかそのクレジットカードで毎回払い続けるときは先にプラン買って、そのなくなったプラン、うんうん、そのプランの期間が切れる前に自分でもう一回買い直してやるみたいなのがなんか一般的らしくて、それに対応したよっていう言い方をしてましたね、確か。
そうですね。なんでなんかそれができるようになったんで、なんか一回買って試してもらうみたいなのもできるようになったのはいいんじゃないかなと思いました。
うん、なるほど、ありがとうございます。というところで、今回のなんだあの Google プレイビリングの、まあまあ、Google プレイビリングライブラリの GV5 とか、まあ、そこら辺 の、 そのサブスクリプションの変化とかっていうところを、今回はシャリフさんにお聞きしたという感じでした。大体30分ぐらいかな、シャリフさん、お話しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のドロイド会議 FM も何かしらあのネタを提供できたらなって思うので、また次回もお聞きくださればと思います。それでは、こういうところでお別れにします。ありがとうございました。
ありがとうございました。